では、創世記18章の1節から、15節までを、
Let's read verses 1 through 15.
1節から15節までを日本語でお読みします。
And she's going to read in Japanese. So if you're English speaker, can you just read along, please? Genesis 18, 1 through 15.
主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻っていった。早く三セアの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて、彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか。こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。
Now we know this must have taken place、A short time after the events in the last chapter, in chapter 17.
このことが起きたのは、前回の創世記17章のところで起きた出来事の、まあ、あとそんなに時間は経っていないと思われます。
Because back in 17:21, the Lord promised, He said, at this time, exactly one year later, Sarah is going to be, Sarah will give birth to a child.
17章の21節を見ますと、そこで神がアブラハムに現れて、ちょうど来年の今頃1年後にサラは子供を産んでいるだろうということを約束されました。
And so at this time she's not pregnant, so we know it must be within, you know, within three months.
でこの時18章ではこの時まだサラは妊娠していませんので、まあ、そこから3ヶ月以内、少なくとも3ヶ月も経っていないということが考えられます。
So here's Abraham and he's just sitting in the shade in that hot country, just hanging out, and these angels or three men appear. One of them was the Lord and two were angels.
である、まあ、暑い時にですね、アブラハムが天幕の入り口に座っていました。すると3人の人がやってくるわけですけれども、1人が主で残りの2人は御使いでした。
And Abraham immediately begins to prepare dinner.
そしてアブラハムはすぐにも、食事を彼らのために用意しました。
And God reiterates the promise that he made that Sarah will bear a son.
神はここで再び、サラが男の子を産むというその約束を、もう一度語られました。
This was a modest culture and women wouldn't be, they would, she was probably in the tent because that was the thing to do in that culture. Women wouldn't be out with the men.
この当時というのは本当に、ちょっと控えめな文化といいますか、女性は、お客様が来ると天幕の後ろにこう隠れるというか、そこに下がっています。
And so she was listening to them talk, and it says she laughed within herself when she heard it said that she was going to bear a child.
ですから、この天幕の後ろで彼女はこの彼らが話している会話を聞いていたわけです。そして、私に子供が産めるだろうかと言って心の中で笑ったとあります。
And God heard Sarah's laugh, even though it says she laughed within herself. God heard her laugh.
でも、たとえ彼女はこの心の中で笑ったに過ぎませんでしたけれども、神はそれを聞いておられました。
And she must have realized immediately that God was reading her heart.
ですから、彼女はおそらく瞬間的に、あ、神は心を読まれる方なんだということを悟ったと思います。
that's the case, you know. God knows our hearts.
神は私たちの心をご存知です。
He knows better than we do.
私たちよりもよく知っておられます。
And that's why it's kind of silly sometimes people try, you know, to act a certain way. I'm going to act holy now, as if God, you know, we can put on an image for God. Well, He knows our hearts.
ですから、外側だけ何かこう清いものであるかのように振る舞おうとしても、神は私たちの心の内側をご覧になることができるので、それはちょっと愚かなことになってしまいます。
But He says in verse 14, "Is anything too hard for the Lord?"
14節のところで、主に不可能なことがあろうかと言われています。
And of course the answer is no.
もちろんそれに対する答えはノーです。
And this is something, you know, I think we'd all say amen to, but it's something we got to be reminded of.
これは私たちはみんなこれに対してアーメンと言えると思いますけれども、でも神が私たちに思い起こさせてくださる必要があることです。
God is able to do anything.
神はどんなことでもおできになります。
In fact, it says in Ephesians in the New Testament that God is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or think.
新約聖書のエペソ人への手紙の中には3章の20節にありますが、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方というふうに書かれています。
But it's in situations where we're forced to have to rely upon God, a situation like this, when God gets all the glory.
けれども私たちがこのようにサラのように、もう本当に自分の力ではどうしようもできない不可能であるという状況に追い込まれて初めて全ての栄光が神に変えることになります。
Because it's impossible without Him.
なぜならば神なくしてはもう全く不可能だからです。
And you know, because that's our problem often. If we start believing that we did something that caused it to happen, that it was us, that we had a part in it or a big part in it.
私たちの問題はしばしばですね、何かこうことが起こったときに、これは私がこれに何か力を加えることができたから私のせいでこういうことが起こったんだというふうに考えてしまうところがあります。
Well, God wants to get all the glory.
でも実は神はそうではなくて、すべての栄光をが神に返ることを望んでおられます。
And as we see here, he didn't withdraw his promise because he wasn't mad at Sarah. You laughed. You didn't have faith. Okay, then forget about it. God is true to his promise.
神はここでサラが笑ったからといって、それに対して怒りを覚えてですね、もう笑ったからもうこの約束は果たさないと言われたわけではありません。あくまでもご自分の約束に対して真実な方です。
And I'm so thankful. God is gracious to us even when we don't believe.
私は本当に神が私たちに対して恵み深い方であること、私たちがたとえ、信じることができない時でも恵み深い方であることを感謝しています。
Okay, let's read on verses 16 through 22.
はい、では続けて16節から22節をお読みします。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。 主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。
James refers to Abraham as a friend of God.
ヤコブはアブラハムのことを、彼は神の友であると言いました。
And I like this story because it's as if God is treating him as his friend.
ここの話が私は好きなのは、もうまるで神が何かこうアブラハムを本当に自分の友達のように扱ってくださっていると。
I mean, he says, "Shall I share with Abraham what I'm going to do?"
私がしようとしていることはアブラハムに分かち合うべきじゃないか。
And as we look at this story, we see that Abraham has the heart of God.
そしてここを見ますと、アブラハムという人は本当に神の心を持っていた人でした。
He's an intercessor.
それはつまり彼が取りなし手であったということです。
He knows that God is holy.
彼は神が清い方であるということを知っていました。
He's aware that God will judge unrighteousness.
神は不義を裁く方であるということをアブラハムは知っていました。
But he's got concern for people.
けれども同時に人々のことを気にかけていました。
You remember earlier in chapter 14, Abram, his name was Abram then. He risked it all to rescue his nephew and the people that were taken captive.
14章のところで学びましたけれども、その当時アブラムでしたが、アブラムは、おいのロトとまたその人々を救うために本当にもう命をかけて戦いました。
And this is a common characteristic you'll see of godly people, godly men in the Bible. They have this kind of heart of intercession.
これ聖書の中に登場してくる本当に神に従う敬虔な人たちの中に、共通して見られる特徴ですけれども、本当に彼らは取りなすという心があります。
And it's almost like God puts them in a situation, and it's like He draws it out of them. He's sort of like they're faced with a situation, and then they, no, God, no, and they intercede.
もうまるで神がその人たちをあえてそういう状況に置かせて、そして取りなしをさせているかのようです。
Remember Moses.
モーセを覚えているでしょうか。
He was faced with a situation where God said, "You know, I'm angry with these people. You stand back. I'm going to wipe them out, and I'm going to start over with you." And Moses said, "No, Lord, please, you know." And he interceded for the people.
神はモーセにある時言われました。もう私はこの民に対して怒りを覚えているから、彼らを滅ぼすと。そしてあなたから再び新しい国民を始めるというふうに言われたときに、モーセはそれに対して神に対してそんなことはしないでくださいと必死で取りなしをしました。
And of course, this is really the heart of God.
でこれがもちろんこの神の心なわけです。
And we see that in Jesus. He's the supreme example of an intercessor.
そして私たちはその姿をイエスのうちに当然見ることができます。この方こそ最も素晴らしいこの取りなし手です。
As Jesus took upon himself all of the sin, all of the wrath that was due the whole world, he took it upon himself.
主ご自身がこの世のすべてのその罪というものをご自身の上に負ってくださいました。
Well, anyway, the two angels.They head out for Sodom, and Abraham is left alone here with the Lord.
で話に戻りますけれども、ここで二人の人たちは、ソドムの方に向かっていきましたけれども、まだアブラハムは主の前に残っていました。
And let's read verses 23-33.
23節から33節までお読みします。アブラハムは近づいて申し上げた。 あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい。その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰っていった。
So in verse 23, Abraham asks the question, would you destroy the righteous with the wicked?
23節のところでアブラハムは、あなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですかと。
Now, I'm sure that Abraham has Lot and his family in mind when he asks that question.
このことを尋ねたときに、アブラハムの頭の中にはおそらくロトとその家族のことがあったと思います。
And I'm kind of struck by how bold he is.
ここでアブラハムが本当に大胆に主に申し上げているということを私はちょっと
You know, he starts out with 50. Would you destroy the city if there were 50 righteous there?
彼は50人から始めていますけれども、もし50人の正しい者がいたら、それでも滅ぼされますか?
And it's so interesting that the Lord engages him in this, and the Lord says, No, I wouldn't.
それに対して主は、いや、そうしたら私は滅ぼさないと答えてくださいました。
And then he goes down, you know, 45, 40, 30, 20.
そしてだんだんアブラハムはその人数を下げていって45人、40、30、20人と。
And he finally to 10.
そして最後にはとっと10人にまで。
And he said, I would not destroy it for the sake of 10 righteous.
すると神は、もし10人いればその10人のためにその町を滅ぼさないと約束されました。
Now, what we're going to see is that there weren't 50 righteous people in Sodom.
で、私たちはこれから見ていくのは、実はソドムには50人の正しい者はいなかったということが分かります。
In fact, there weren't even 10 righteous people in Sodom.
50人どころか実は10人もいなかった。
But even so, God will take out of the city those people who, Lot and his family, whom are deemed righteous before he destroys the city.
それでも神は、このロトとそしてその家族をこれからこの町を滅ぼす前にこの正しいと見られていたこの彼らの家族を救ってくださいます。
And this actually is quite an interesting picture. It's an illustration or it kind of shows or a picture of what will happen in the last days.
ここは実はちょっと面白いですけれども、ここで起こっている出来事というのは後のように終わりの時に起こることが終わりの時に起こることの型として描かれています。
In that the Lord tells us that he will rapture his church or he will take out his church just prior to the tribulation. And the great tribulation is a time when God will pour out his wrath on the earth.
主がこの大患難が始まる直前に教会を引き上げてくださいます。そしてその後に、神のこの裁きが地上に下るということが起こります。
And so when you read and you consider those terrible things that will happen that are written in the book of Revelation and so forth, that is not for his church. We will be taken out. God will not judge the righteous with the wicked.
ですから黙示録のところに書かれているさまざまな恐ろしい災いというのは、実はこれは神の教会のために、神の教会に向けられた裁きでは決してありません。神は正しいものと悪いものを同時に裁かれるということはされません。
As Paul, when he was speaking to the Thessalonians, when he was talking about this subject, he said, For God did not appoint us to wrath,But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
パウロはテサロニケの教会に対してこのように書きました。第一テサロニケの5章の9節ですけれども、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
Okay, we're going to continue. The story just continues in chapter 19. Can you read 1 through 3, the first three verses there?
話が続いていきますので、19章に入ります。1節から3節をお読みします。その2人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり、立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。
So when they came to Sodom, they found that Lot was at the gate of the city.
この御使いたちがソドムという町に行ったときに、ロトが町の門のところに座っていました。
Now this is important to notice because the gate of the city was more than just, you know, the entrance.
この門のところで座っていたというのは重要なことなんですけれども、ここはただ単にその町の入り口というだけではありません。
It was the place where disputes were settled.
ここで、さまざまなこの議論が交わされたり、裁きのようなことが行われる場所です。
It was where the prominent people in the city would sit.
そしてこの、ま、その町の、まあ、偉い人たち、長老のような人たちがそこにいつも座っていました。
Because the cities in those days were walled. They were, you know, they had a wall around them, and the people would live in the city for protection. Their farm and their animals and stuff would be outside, but they would come into the city, and then at night the gates would be closed.
当時この町というのは壁で囲まれていました。 それはその中に住む人たちを守るためのものですね。で動物とかさまざまな敵から守るために、壁の中に住んで、夜になるとその城門が閉じられるということになっています。
And if you had a problem, if you had a dispute, you needed somebody to help you. You know, it's like you needed to bring this up with the elders, the leaders, you would go to the city gate and find one of them.
そして何か問題が起こると、人々はこの町の長リーダーたちですね、長老たちのところにその問題を持っていくわけです。ですから彼らはその門の町の門のところに行って、そしてその長老たちにその問題を相談しました。
And so you would wait, and they'd say, okay, let's wait. And they would wait until the next guy comes in, and then they would gather their counsel and hear your case.
そして、一人だけではなくて、他にもこう長老たちがやってくるのを待って、そして、そこで、まあ、その案件を相談するということを行っていました。
So what this shows is Lot is actually risen to become an influential person in this city.
ですからここで 分かるのはロトという人がこの町で人々に影響を与えるそういった立場にいたということが分かります。
And when you look at the life of Lot, you see this kind of downward slide.
ロトのこの生活を見ていますと、こうだんだん下降線をたどっている姿がわかります。
Remember, after he parted from Abraham, it said he went and pitched his tent towards Sodom.
アブラハムと別れた後、ロトはその家族を連れて、ソドムの町に近いところに天幕を張りました。
And in the next chapter, chapter 14, it shows he's living in Sodom.
で、次の章に入ると、14章を見ますと、ロトはソドムに住んでいたと書かれています。
And now he's a leader. He's one of the civic leaders in this very wicked city.
そして今ここで彼はその悪い町の罪深い町の中で長老というか、まあ、上の立場のになっているということが分かります。
But Lot is a sad picture of what happens when people compromise with the world.
ロトという人は、本当に人がこの世と妥協してしまうときに起こっていくその悲しい、まあ、残念な方典型がこのロトという人です。
Because remember, it seemed like he made the decision to live there solely for financial reasons. He looked, oh, that, Abraham said, you choose, you, and he looked down towards Sodom. He said, oh, that's a green place. My cattle will do great there.
ロトがこの地を最初に選んだのは、もう本当に経済的な理由からでした。アブラハムがあなたが選んでいいと言ったときにもう本当にそこは緑が豊かで自分の家畜の群れをここでだったら十分に養うことができると考えてその地を選びました。
But he didn't take in consideration how it would affect him and his family spiritually.
でもその時彼はこの自分と自分の家族に霊的にこの悪い町、罪深い町がどういう影響を及ぼすかということまでは考えませんでした。
And as we're going to see, it's an incredibly wicked city.
これから見ますけれども、この町というのはもう非常にひどい罪深い町です。
Let's read verses 4 through 11.
では、4節から11節をお読みします。彼らが床に着かないうちに町の者たちソドムの人々が若い者から年寄りまですべての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあ、お前はあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。すると、あの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで、戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆、目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。
It's really hard to believe that a place could be so evil.